それでは今日は詩編の27編の初めのところ1から3までですね。で、これは主は我が光、この最初の出だしが特に知られておるわけです。日本の視覚障害者盲人の福祉に関して特に目立った大きな働きをした岩橋武雄という人がいます。早稲田大学の理科系に進んでおったけど中途で失明をしたということで、戦前にそのように南米大とか以外には早稲田武雄とか大学へ読むのほんのわずかしか全国になかったわけですね。そういうところに行けるというんだから経済的にもまた能力的に非常に優れた人であっただろうと思われますが、そこで全く目が見えなくなっていったということです。すごい今ショックをですね、本人も家族も受けたわけです。でお母さんも必死になってですね、いろんなこのお参りに行って連れて行ったり拝んでもらったり修行みたいなことをしたりと、もうすべて何にもならなかった。医者からももう見込みはないと見える、そういう状況に陥ったときに、で、一部の祈祷師とか、祈祷師、拝み屋さん、宗教的な人は、それは先祖のたたりだと。先祖が何か良くない悪いことをしたから、それがあんたにこういうふうにたたってきとるんだというようなことを言われて、一層ですね、非常にこう、苦しむ。そういう中で、岩下教は、よく知られている、生まれつきの全盲の人、ヨハネ福音書にある、出会った時に、周囲の人が、それは本人の罪ですかと。あるいは、親、あるいは先祖の罪なのかというふうなことを尋ねたら、そうしたことではなくて、神の技が現れるためだという、誰もほとんど考えたこともないようなことを言われた。その一言、非常に大きな意味を持ったわけですね。岩下清も、それによって全く新しい世界を知らされたと。まあ、そして、進学もし、で、展示の聖書を、まあ、イギリスで初めて作られておったから、そういうのを取り寄せて、必死になって読んだというわけですね。中途失明だから展示読むのもなかなかだったし、英語の展示は相当手間取るわけですね。ひらがなの展示も中途失明の人はなかなかできない。生まれつきの全盲の方は、ちょっと奇跡みたいに驚くほど、どうして小さな6つの小さな穴に打ち込まれたあれをさーっと撫でるように読んでいけるか。本当に私も不思議に思う。その私自身も盲学校に勤めて、勤める前から何年間も、足と目の両方、足が車椅子で全盲の人の展示による教育、洋学校で、ボランティアでやってほしいということで依頼されたことがあり、4年間近く、ちなみに、一般の展示と、それから理科数学の展示、さらには英語の展示も、それみんなできるようにならないといけないということで、特に数学の展示は極めて難しいですが、英語の展示も相当たくさんの略字、祝辞があった。ですから、当然、岩橋さんも非常にまだ失明して間もない時だから、非常な困難があったと思いますが、それ本当に貪るように読んだと。その真剣な読み方っていうのは、まあ我々現代の便利な展示を別に覚えなくてもいいぐらいになってきてるんですよね、コンピューター機で。非常に考えられないほどで、まさにその岩橋さんはそれによって全く違う世界を知って、そして、ヘレン・ケラーを特に日本に 来てもらうために大きな力になったのが岩橋武雄だったわけですね。で、光の家、英語ではライトホームと。というのを作って、今全国各地にもライトホーム、来週は光の家、教会関係で持村監督の、牛の専門の方が東京光の家って今でもあるわけですね。で、京都ライトハウス、大阪のライトハウス、日本ライトハウスというふうに名前も。で、その元が岩橋さん。まあそういうような、そうですね。まさにこの主こそ私の光になった。全く闇だったのに、神様イエス様を信じた時から全く見えなかった世界が次々と見えるようになって、そうして、まあ、当時は障害者の理解だなんていうのは非常にわずかしかなかった。そのただ中で、その本当に光が次々見えてなすべきことも見えてきて、ということだったんですね。そういう意味で、この主は我が光。ただ一言に言いますけれども、これはそういう人たちにとっても絶大なこの意味、日々の生活で意味を持っていたということは、そういう過去の人の歩んだ後、伝記を見てわかる。そこで岩橋武雄が、そうしたことを書いた本に、200ページ、300ページか、200ページの方まで、まあ、主は我が光っていうのがタイトルなんですね。全盲の方において本当にこの光が全くなくなった人に関して、霊の世界が本当に見えるようになるって、まさにこの主は光だと。そういうことになりますし、全盲の人じゃなくても、主のこと、イエス、キリスト様のことを本当に信じて分かるようになったら、そのキリストは聖霊と同じですね。今私たちにとっては、キリストは霊のキリスト、復活したキリスト、神と同じである。だから、ヨハネ福音書であるように、あなた方は私がもうじきいなくなるから悲しんでると。でも私は再びあなた方に会うと。ヨハネ福音書で言われていますが、それは聖霊としてのキリストに霊的に出会うと。で、聖霊は、その聖霊はあなた方に全てのことを教える。求めをさらば与えられんと。それは聖霊によって成就するんだというわけですね。聖霊が全てを教えると。何が一番重要なのか。周囲の人がみんな間違った方向行っても、本当の真理はここにありと。そういうふうに、聖なる霊が与えられるほど、周囲の人間たちや権力者たちがどんなに一斉に違ったことを言い出しても、それは間違いだというふうに教えるというわけですね。で、そういうことで、この教え方によっては、古代ローマから、イエス様の時代からもそうですけれども、本当にこれは間違いだと、死の光によってですね。例えば、割礼をしなければ、救われない。モーセ律法全部行わなければ救われないっていうのは間違いだと。それを徹底した死の他はないと。そういうことをパウロが言ったら、激しく憎まれている。パウロも命の危険にさらされたことは何度もあったり、イエス様は、神殿を金儲けの場所としておるということで、激しくそれを非難されたり、実際に両替人、そこで遠い地方から来た人は神殿に納めるお金を両替しないといけないということで、それがあったわけですけども、商売の巣としてある。祈りの家とせないといけないのに商売の巣としておるということで、それをひっくり返したら鞭で振るっておられたという、あの、柔和と見えるイエス様が、そのような実力を示してびっくりするようなこと。それぐらい強い気持ちで、祈りの家ってあるものが、全く無意味なものにされているということに非常に強い意思表示をされたと。そういうこともあって、それイエス様が、当時の人はみんな当たり前と思っていた、全く別の人にはっきり、聖霊を完全に与えられていた。 方であったので、見抜いたと。でその修羅場が光ということで見抜いてその通りに行動すれば周囲から強い迫害を受けることがあるということで、この修羅場が光という、私たちは綺麗な星の光を見るように、いくら星の光を見たところで迫害なんか全然されないわけですね。普通の光、イルミネーションの綺麗な光、夜景の綺麗な光、そういうのを見ても全然迫害関係ない。けれども、主の光を本当に見つめて、そこから語りかけてくるものに従おうとしたら、いつの時代でも、どの国でもですね、これは厳しい迫害にあったということなんですね、イエスも言われた。私は平和を与えるために来たのでないと。分裂だ。それはみんな人間社会は表面的な嘘偽りがある中で妥協で平和のみたいなものをしてるけど、そういうものを壊して本当の平和をすること、与えるんだと。そんなことを言われたから本当に憎まれて、最も良い完全なことを愛と真実と、そして正義に満ちた生き方をされたけれども、主は完全に神様のイエス様も神様から言われた通りをすると、自分では何一つできないと言われる。そのぐらい神様が光となって全てを教えたということですけれども、そのような結果は、この世の栄光、褒められたりみんなからですね、いや、羨ましからですね、全く違う状況に陥ったということだったんですね。から聖書の言葉っていうのは、表面柔らかな柔和な側面だけのようなこと、ひとたび現実の生活で、一歩二歩と、このことに対して従っていこうとすると、たちまちですね、大きな困難に直面するような非常に高いあり方が示されているということです。ところがそういった困難、敵の力をも超えてですね、前進させるのがこの神様の光だというのが今日読んだところですね。普通の光はそんな力、例えば科学技術は LED、様々なイルミネーションとかですね、街でいろんな明かりで、テレビなんかでもいろんな光をピカピカピカピカとですね、とても見る見耐えない、ああいう人工的な光によって本当に美しいと思わない。星の光、あるいは夕焼け、あるいは大空の青い光、そんなですね、あるいは波の、無数の波、小さな波から反射する光のキラキラと光。それから、この、これ、まあ、4月5月ということになると、一斉に新緑。この緑色の光ですね。他の多くの何色、七色光のいろんな光を吸収して、特に緑色を反射する、緑色の光というのは非常に心地よい。そういう光は本当に心地よいですね。それから、夕日、夕焼け、朝焼けの時の様々なグラデーションしながら、移り変わりゆく赤、赤い紫、白い赤。そんな光の方は、本当に命を与える光だけど、アニメだとかテレビとか、もう、ああいう類の、もう、著しくですね、変動の激しい光は何らの潤いがない。清らかさもない。ああいうような、人間の深い静まったような心を、つりつりと破壊していくような光をよくも見られるもんだと。それはああいうものばっかり見た本当に静かな自然の光の良さというものに無関心になるのは、必然のことだという感じがするんですね。で、この主の光は、そういう目に見えるもの、自然の中にも様々表されているけども、それらが全部奪われた全盲の人にも独特の霊的な光となって映ってくるということですね。だからヘレン・ケラーの著作を見ても本当によく敏感に感じ取ってる。見えない人なんですね。ということがわかります。それで、この一号もですね、 そういうさまざまな背景を持った言葉なんですよね。師匠は我が光と。で、特にこのところは光だからいろんなことよくわかるような。何がわかるかというと、まあ、知識的なここでわかると言っていない。ということを意外と感じさせるところがありますね。師匠は我が光です。誰を恐れようと。死こそは取り出た。災難者を肉を食いすること、要するに非常な危害を与えようとする悪の力が取り巻いていると。でもどんなに取り巻いても恐れないんだと。確信があるという。この主の光ってそういう悪が取り巻きに関してですね、その強い力を与えるという、そういう人にある意味で積極的、前進的、知識の領域と違うということは、これですぐにわかるわけです。で、ですから、ここでですね、私が今日の時代にした、死の光と勝利と。勝利はどこも書いてないではないかと思うかもしれませんが、実はこの、救いという非常に重要なヘブライ語、ヤッシャ。ヤッシャ、その変化形でイエシューが、ヤーウェは救いだと。イエシューは、同じですね。イエシューは、ヤーウェはシューは、ヤッシャーということが入るので、ヤーウェの絵が入って、ヤーウェは救いだと。これはイエスースなんですね、ギリシャ語化すると。イエスースのスースの方は、ヤッシャーの、シャーの S の発音が入る部分に入っているわけです。でこれ非常にそういう意味で、イエスの名前にも入り込んでいる重要な言葉ですね。と、これ他方ではですね、勝利とも訳される言葉なんですね、聖書でもしましょう。日本語で救いというのと勝利というのは随分こうニュアンスが違って、勝利、まあ、これはですね、プロのスポーツ、何勝何敗とか、もう頻繁にプロ野球、日本では、以前ならばサッカーなんかもマイナーなスポーツで、世界的のはるかにサッカーの方が、ラテンアメリカの非常に貧しい国の多いところでもですね、ヨーロッパのいろんなスペインとかいう国でも、野球っていうのはマイナーなスポーツだったけど、アメリカから入ってきたというか、アメリカの方何でもかんでも尊重しよったり、しよった傾向もあったと思いますが、早くから入ってきて、野球のはるかに人気が出て、日本はそういう意味だから、オリンピックに本来プロ野球なんか野球なんか入らなかったわけです。サッカーであるとみんなの人が壊れると。野球ってのはピッチャーと特別なホームランであるとか、もうそれだけ際立って目立つ、まあ、そういうようなこともあってですね、勝利という言葉、何勝でしょっちゅう聞くのがプロ野球で、そんなこといちいち言わなくてもいいと思うようなことですけれども、もう引きなし何勝何敗、何勝何敗とか。だから救いということはまるで関係ないところですね。勝利を収めたと聞きます。ところがこのヤーシャーという言葉は、どれぐらい勝利、訳されてるかっていうようなことも、まあ、コンコルダンスに分厚い本があったら、調べることができるわけですね。それで、私もそういったことに以前から関心があったわけですけども、このヤッシャーっていう言葉が勝利と訳されているのは27回ほどあるんですね。あとは、ま、救いと。勝利と訳されたところをちょっと、具体例をちょっとだけ挙げておきますと、コメント欄ですね。詩編の20の10。主よ、王に勝利を与え、酔い求める我らに答えてください。もしよければ、ヤッシャー、ここで救いと訳されている 言葉です。また第一サムエルの14の47でもですね、サウルは行くところで、まあ、ちょっと違いますが勝利したと。それから詩編の44の4でも、先祖が自分の剣によって領土を取ったのであるも、自分の腕の力によって勝利したのもないと。あなたの右の手、あなたの右腕、あなたの御顔の光によるものだと。まあ、ここで光と勝利についても書いてありますが、勝利、戦いにおける勝利、こういうふうに訳される言葉なんですね。ですので、ここもですね、主は我が光、我が勝利と訳することもできるわけです。このヤッシャーがそうにかなりの箇所で勝利とも実際に訳されている感じ。だからそういうふうに、どんなことがあってもですね、私は恐れない、私に向かって戦いを挑んだ時に確信がある。これ勝利の確信がある。さっき言った勝利を望むということはですね、 We shall overcome。 私たちは勝利する、オーバーカム、克服する、勝利することになってるんだと。そういうニュアンスを持って記されているということがわかります。けれども、なお考えますと、一般にクリスト者、クリスチャンの方でも、日々何を願って、何を心に置いて生きているかろうか。一般の人はまずどうだろうかと。私たちが苦しい病気にあったら、まずですね、なんとかその病気を癒してくださいと。これは、その病気は耐え難いものであるほどですね、その日夜苛まれとむわけだから、耐え難い。なんとか神様この病気を、苦しみを軽くしてくださいと。これは本当に追い詰める、必死に祈らざるを得ないですね。それがいわゆる同胞問題になる。イエス様を十字架でやるときに、ゲシマネでも、どうか神様はこの苦しい身に遭うのを避け、できることは避けらせてくださいと。必死な点を取れるけれども、最終的にはあなたのご意志のままにしてくださいという。そういうふうに、まずやはり、病気の苦しみ、自分自身の一番近いところだから、はるかの遠い国のこと、他の人のこと、他の人がどんなに苦しいとっても、それが他の人だったら、一時的にその人の共感、あるいは苦しみを、本当に苦しいだろうと思っても、時期に忘れて自分の今しなきゃならんことをすると。ところが自分自身の苦しみに合いだったら、そんなことはできないわけです。寝ても覚めても、誰か分かってくれる車に関わらず痛みは止まらないと。ですから一番の関心には病気を思うほど病が少しでも耐えやすくなるように、癒されるようにという。あるいは信頼の中にある人は、特に水も電気も医療も受けられないで、暗い中でたくさんの人たちが、充電式の懐中電灯で照らされながら真っ暗闇で、どんなにお腹空いても、周囲うるさいから安眠ができなくても、人になって苦しんでもどうすることもできない。あれだけの多くの人が、とっても夜中だって、トイレ、電池もない。一部の人たちがそんな、充電するったって、電気が通ってなかったら、どないして充電しようのかと思いますよね。だから、危険なところ、まだ一部電気が通っているところまで、命の危険を犯して充電にして、また戻ってきているのも、そんなことしか考えられないですね。大概の便利な機械はみんなですね、破壊されているはずですから。だから、そんな細々したことですね。夜中に痛い苦しみ、あるいはトイレ、どないするんだろうかと、食べるものなんて、どこを見ても苦しい、苦しい、悲しい、絶望的と。すぐに追い詰められたら、本当にそれが何とか早く治してください。この解放とからもう解放させてください。あるいは死にたいと。そういう切実な叫びがいっぱい溢 溢れてるだろうと思いますが、そういう苦しみや病気にない元気いっぱいの若者たちが何をしたら面白いだろうかと、何をしたら金儲けができるような企業仕事を起こしたりできるか、どんなところ行ったら安定した給料を受けるかとかですね、まあ、そういった遊び楽しみということばっかり考えているような人たちもこの頃の大学生に非常に多いということですね。で、社会に出たらちょっとでも先輩のご機嫌を取ることばっかり考える、あるいはまた家を何千万も借りてローンで買ったとなれば、これは返さないといけない、なんとか返さないといけないと、お金のことばかりとか、借金で会社が潰れた、お金のことばかり。そういうふうに、それぞれの状況の人たちはいつも差し迫ったことばかり念頭にあると。クリスチャンであれば、その中から神様を仰ぐ。これはもう当然、キリスト者の特質、与えられた特別の恵みと思いますが、でもその中で、絶えず勝利を確信して、勝利、勝利へと思っている人は、これはちょっと少ないんじゃないかと思うんですね。病気の癒し、あるいは家族の救いと。ところが、私たちの根本問題は、他者のことを思えない。他者がどんなに苦しんでも、なんか涼しい顔しておられるような罪にある。でもそういう罪を知って、これを許されなかったらどうしようもない。罪の力、許されるということは、罪の力の束縛から勝利したと。十字架のイエス様も、罪の力に勝利したその象徴だと。そういう意味で、私たちの日ごとの罪の許しを与えられたらいつもそこに罪の力に対する勝利があると。イエス様の力によって勝利したんだということになりますので、勝利という言葉は、直ちに私たちの日常生活に深いところでつながってくるということですね。いや、それはまた救いと重なってくるわけです。罪にまみれてどうしようもない苦しみや自責の念、あるいは暗い気持ち、イライラした気持ちとか、そこから罪に勝利、罪の力にイエス様によって勝利していただくと信じれたら、実際に平安が与えられる。それが救いだから、というふうに、このヤシャーというヘブライ語は、勝利と救いという両方の意味で訳されるけれども、そのことは自体に両方の意味を宿しているということからですね。他方ですね、そういうこと別に、さっき言いましたね、シワが光ということで、見えなかったものが次々見えてくる。そういう側面もちろんあるから、さっき言った全盲の方も、新しい世界が見えてきたんですね。そういう霊的に深く知るという面。で、これは霊的なだけじゃなくて、様々な学問的な知識も知る。そういう意味でも、シワは確かにそういう側面があって、いろんなことをですね、これはありとあらゆる方向、福祉関係にしても、芸術関係、美術、音楽にしてもですね、あるいは科学技術なら知識にしても、まあ、様々な学問、まあ、いろんなところで刺激を与えている。ですから、その世界で現在も最もレベルの、ハイレベルの大学というところは、オックスフォード大学と。東京大学もずっと下ですね、京都大学。ますます順が追ってきているということがありますが、オックスフォード大学は、まあ、900年も今から、近くも前に創立された古い、非常に古い大学、それはもうその一つの文庫のようなですね、いろんな人と行くことがあったために分かれたことですけれども、もう遥かの昔からもう一貫してですね、その世界の文字通りトップクラス、そして、まあ、ギリシャ語の辞典、ラテン語の辞典、最もそういった、あるいはサンスクリット、 世界最大のもう信じがたい精密な2000ページも超えるような時点で、オックスフォード大学出版局から出てるんですね。私もそういうことを手が始めて、そうした大学のですね、長年月にわたるその編集というものの速力、底力っていうのを本当に知らされて、驚嘆したわけですね。日本の高辞典、新村井座の高辞典というものが代表ですけど、これは、まあ、新村井座という本来一人の人の編集だけど、ドイツの第一辞典に言うと、何十年もかかってあった。オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー、OED という世界最大のイングリッシュですから、すごい、まあ、人員と人物もかけて、まあ、そういうような非常にスケールの大きなものをオックスフォード大学を生み出してきたわけですが、そこにオックスフォード大学の文章ですね、それにここの言葉が書かれているわけですね。ちょっとそれはラテン語のが本来、ラテン語がですね、カトリック教会は長らく聖典のようにされてきたわけです。でちょっとそれを善にも命を見るとか礼拝でもしたことがありますが、ここに出しておるのが横読みですね。ドミヌス、イルミ、U はなくて V なんですね、本来ラテンは。U は後からできたわけです。ドミヌス、イルミ、ナーティオ、メアト。ちょっと読みにくいですけど、ドミヌス、イルミナーティオ、イルミネーションという言葉が英語にもありますが、ドミニス、主ですね。イルミネ、メア、メア、英語のマイにあたるラテン語です。ドミニス、主はイルミナティオ、メア、また、我が光と。この詩編27編の最初の出だし、ラテン語訳の言葉からそのまま取ったんですね。そしてもう一通り、様々な学問、特にもともとは本来、キリスト教の聖書に研究、神学的な、聖書の研究に一番力を置かれていた。ですね、でそうすることで、極めて多方面の領域にあたって現在でも創立されてですね、900年もなってもずっとさまざまなところで大学がついつい優秀な大学ができてきた、なおかつそのトップの座を守っているっていうのは、それこそまさに主は我が人の精神をですねしっかりと持つ人たちが、様々な戦争や困難や分裂やいろんなことがありながらも、まあ、主がそれに導いてきたんだろうということが推察されるわけです。その点、フランスのソルボンヌ大学の元は神学が中心だったわけですね。そういうもので、神学、キリスト教の学問、聖書学というのは極めて優秀な霊的にも、あるいは知的にも、そういう人たちが、たくさんの人がおったんですね。ところが、日本に明治になって、そういうヨーロッパのイギリスや、そうしたフランスやイタリア、古い大学のものを取り入れるといっても、肝心からめの聖書の真理を全く背を向けて、そこから生まれた、特に自然科学的な果実ばっかり貪りとった。で、技術的なものも含めてですね、たちまち強固になって、軍事力に注入して、そして宝石で働く女皇さんも大変な12時間労働徹底して病気になったことを明かしておくとか、随分残酷な待遇をして、そこでビキビキ武力が持ち上がって、日清、日露、それから中国に、戦争、仕掛け、満州から始まってですね。そして、中国全体、東南アジア、広範なですね、ところに戦争を始めてしまった。そして、少なくとも1000人は殺したと、中国。フィリピンにおいても100万人も、アメリカと日本の戦争の舞台になって死んでしまったという。それも、中心にそういうことを置かないということがあった。 とも、そういうことで、この幸せが光という言葉は、非常にこの詩編の言葉ですね。ただ一節は、大きなその大学の指標ですね。指針となってきたということが伺えるわけです。ちょっと読みにくいので、普通のラテン文で書いておきます。オックスフォード大学文章。ドミニス・イルミナーティオ。ラテン語っていうのは、シーンも一つ一つ読む。イルミナーティオ。で、超音が多いんですね。ドミニス・イルミナーティオ。メア。手話が光ると。で、本日の私たちにおいて、このところですね。この問題は、何が勝利するのかという問題ですね。今、世界を覆っている、特に日本も、このような機会を逃す前としてですね、特に自民党の一部の連中を中心として、今こそ憲法改正会の絶好の機会だと。この戦争につけ込んで、長い間、安倍首相元首相なんか、頑張って、なんとかして変えてやろう、変えてやろうと言ったけど、とうとう、彼らそのぐらい憲法9条に対する日本人の執着を、これはどうしても変えると、どうも良くないことになると。今はですね、ずっと、いろんな間違った宣伝が行われても、なおかつ、憲法を変えないと、変えるべきじゃないと多かったのに、今回のことで逆転しまった。そして中には、武器を持って戦うのは卑怯だ、臆病だ。そんなことを言い出す連中もおるわけですね。昔平和主義って非国民だ。そんなとこを出せ、というようなことが散々言われて、平和主義なんて僕から言えるもんじゃなかったんですね。犯罪行為と言われたぐらいですけども。で、なんであの憲法ができたか、さっき言ったように、おびただしい人々を殺すことになった。そして、さっさと降伏しとければよかったのに、市内から東京大空襲も起こったんですね。一晩にして20万。それもしばしば NHK で言われるのは、アメリカは一晩でそういう約束を残虐もできた。日本はですね、20万どころはるかに多数の人を中国人たちも殺しているわけです。あの上海の大爆撃で100万都市以上のもの。その日本が何をやったかということも言えないで、原爆でもそうです。アメリカはあんな残酷な原爆を落として。さっさとやめとったらなんか起こらなかった。実際に、広島、長崎の原発、原爆、長崎に7月の9日に落とされたと同時に同じ日にそれが退去して満州に攻め込んだんですよね。千島列島方面。それでようやくですね、それでもなお、降伏しないと。相当揉めて揉めに揉めて言ったわけですね。だからそんな状況を知ったらですね、もし原爆やソ連の攻撃がなかったら、本当にどれだけ死んだったかわからない。沖縄でも何人に一人が死んだぐらい大変な犠牲者が出る。そしてそれが鹿児島や徐々に東京や大阪、もっともっと激しい空襲。一億総玉砕、死ぬまで、硫黄島や全部死んだ、玉砕だなんて言うんですね。ほら、はるかにまだ死者、あるいは悲劇が増大した。まあ、戦争ってそんなもんですよね。人を殺すのは当たり前で、たくさん殺すといいことはなんてなってしまうわけです。そこで、いろんな、聖書の真理ということを、私たちはですね、どんな戦争があろうと、飢饉があろうと、人口が減るまいが、科学技術があろうがなくあろうと、 死こそ我が光だと。そして戦争は武力を持って戦えと、何個何個書くんやけど、武力を持って何をどうするのか。結局戦車を運転して飛行機に行くもの、あるいはその基地、それを攻撃してそこにかかっている人を殺すことですね。で、それでもなかなかですね、民衆もある、今度のロシアみたいに。関係の民衆もどんどん爆撃して、日本もそれは、上海の大都市もかって爆撃を繰り返して、巨大な建物が次々倒れて死んでいくっていう映像を、戦前の映像を私も見て、初めて、その戦前に撮影された映像を見るまで、上海でどんなことがあったのか、歴史を相当詳しく勉強したつもりであっても、本当に知らなかったですね。そういうようなことで、戦争で敵と戦えというか敵を殺せということですよね。ところが本来敵じゃなかった。ほんの一部の人は日本がそれ満州事変とかずっとどんどんやって太平戦争になったとかも、ほんの一部の人たちを最初は引っ張り込んで、先に中国が攻撃してからやっつけるのと。そんな小さな嘘みたいなことが始まって、おびただしい人が死んでいったわけです。もともと何の、例えばロシアの奥の人、ウクライナの人、言語も本当によく、記述も本当に並べてみたら、これも、ロシア語とウクライナの本当によく似て、兄弟語ってのは直ちにわかる。私はずっと40年ほど前にトルストイの最後に書いた人生の道っていうのとかを、どうしてもそれからロシア語の聖書のニュアンスをロシア正教会どのように訳しているのかと知るために、それを手掛けたことがあるわけですね。ロシア語の基本的な文法とかで、ウクライナ語もこれと本当によく似てるのがわかります。だからそんな兄弟国で当たり前ですね。地域に似てる、本来国境やも昔からなかったわけです。初めからロシアの人がですよ、これもウクライナの人を憎んで殺したら、そんなことはないわ。あれはプーチンという一人の人間が、まあ異常な人間が、ああいうことを始め、嘘のニュースばっかり言って、ウクライナの方が東部地方で、ロシアを語る人たちに攻撃して、滅びようとしてる。大変だと。だから滅びを救うためだと。そんなとこから始まった。ですね、それがあんな巨大な戦争、今はウクライナの戦争でないですね。ウクライナの人たちはとっくに潰されてる。欧米の協力の莫大な軍事、さまざまな戦費が入ったらこそしてなくて、すでにもうウクライナとの戦争じゃないわけですね。ロシアと欧米との事実上の代理戦争ですよね。そんな巨大なものになってしまったんです。ですからそういうことを考えるとですね、現代の問題としても武器を取って本当に話し合いを真剣に、どこまでも相手を殺すことをしないということをしないで、8年も前からウクライナ軍とその東部地方のウクライナ東部地方のロシアにつこうという人たちの武力闘争がずっと続いておった。その延長上にああいうプーチンの極めて得意な人が出てきたためにこういうことが起こったということです。それでやはりこの敵と戦えっていうと本当にかっこいいんだけど、要するに敵を殺すと、何を狙ったような戦うというのか、当然敵の基地やここに勤める人やその爆破して当然相手を殺すわけ、殺さないとですね、どうしようもないと。そんな人を命をですね、本来敵でも何でもなかった人たち、今のロシアの兵隊たちも、どれほどの数は分かると、相当の数の人は別に全然憎くも、ウクライナの人たちは全然憎いでも何でもないと、親戚もおると、いろいろつながりもあるということで、その人たちを殺そうとか、ほんの一部の人たちが、そのように軍隊を派遣して殺したと、自分の仲間、家族を殺された、激しい憎しみの炎を思い出すわけ。そこで本気になって相手を殺そうということになっていくので、 殺すということはですね、本当にそういうふうに悪魔の火が燃えつくことだということなのに、一般的にはゼレンスキーが本当に善の塊みたいに言うと。けどもゼレンスキーが全体でそういう決断をしてですね、独自者までは逃げるなと。残って戦う、強制命令で今戦わされたわけです。で、NHK のインタビューとかでも、私祖国のために戦うんだ。そんなことを言う人だけを取り合う。片方では、こんな戦争で逃げ出したいのに、強制的にゼレンスキーによって取り込む攻撃、戦わされたんだと。早く逃げ出したいと。そういう、数知れないたくさんの人たちもおるはずですよね。まあ、そういうことで、私たちは、この、新約では、武器を持って戦わない。クリスチャンの戦いは、霊に、悪の霊との戦いだと。いくらでもアメリカは武器をくれと。ヨーロッパも武器を、武器はもっともっといるんだと、ゼレンスキーが言った。この武器に何するか、敵を殺すわけですよ。ですから、そういうことを全部、丸々、20丸、30丸、みんな、よいよと。いや、勇気がある。そんなことを言っていいのかと、クリストさん、精神的にはですね。そういう発想問題というのは全くテレビで申し込んで言わないという状態に次第になってきてたと思います。そういうことで私たちも本当にこの主の光を受けてですね、新約聖書の主の光を完全に受けた書物を知った上で、剣を取る者は剣によって滅ぶんだと。その道では本当に両方が憎しみによって魂もの、体も打ち抜かれたり、憎しみ。憎しみもやって両方が殺し合うとして、それはまさに魂の滅びだと。そのキリストの言葉を持ってですね、祈りを持って、こうした大きな流れ、憲法まで変えてしまうという流れに対して、霊の戦いを、そうじゃないとも続けてきたことになると思うんです。はい、以上です。